働く女と〇〇と。働く女と〇〇と、ピースの小沢彩です。この番組は働く女性をゲストに迎えた約30分のトーク番組となっております。本日のゲストは、IT 企業でいいのかな？
IT 企業。
阿部詩織さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。はい。
阿部詩さんってね、呼ばれているんですけれども、阿部詩さんって呼びます。
はい。
今回来ていただいたのが、なんかもともとね、私、友達が共通の友人が多かったんですけど、うん、実は初対面で阿部詩さん。
そうですね。
で、いきなり家に来て、ポッドキャストやりましょうって、なんでやねんって感じなんですけど、阿部詩さんのキャリアが面白くて、うん、働く女としては、ぜひちょっと、気になる存在と思って、はい、阿部詩さんはですね、新卒入社してから IT 企業っていう流れではあるけれども、うん、ずっと自分が好きなサービスにラブコールのもと、はい、入ってきた、はい、ある意味成功したお宅なんです
あ、確かにそうですね、はい、そうかもしれないです、
はい、で今韓国系の企業で働いているということで、このリスナーさんの中にも転職とかどうやって自分の働きたい会社見つければいいんだろうってちょっと迷ってる方とかたまにメッセージをいただくんですよ、うんうんうん、なので阿部詩さんのねキャリア遍歴となんか好きな仕事なんかどういうふうに見つけてどうやってアプローチしてスッて入ったのかっていう話をちょっとね聞いてみようかなと思います。阿部詩さん、
はい、
じゃあ改めてちょっとキャリアと今のお仕事を簡単に説明していただいてもいいですか。
はい、よろしくお願いします、はい、今私が働いているのは韓国の IT スタートアップで、はい、アプリの開発運営をしている会社の日本支社にいるんですけど、はい、アプリはオーハウスっていう名前のインテリアの、プラットフォームのアプリの開発運営の会社にいます、はい。で、今までのキャリア的には、新卒で、皆さんご存知かわからないんですけど、ピクシブ、はい、イラスト SNS のピクシブに入って、で、その後、チャットノベルのテラーっていうサービスにちょっとだけ関わって、その後、リップスっていうコスメの、口コミアプリの会社に4年半くらいいて、今に至るという感じで、
はい、
結構、ずっと自分が好きなアプリとかウェブサービスの、開発運営の会社にプロダクトマネージャーとしているというキャリアになります。
いやー、なんかこう、新卒とかって、なんか入りたい企業とかって片っ端から説明会行ってってなるけど、うんうん、中途ってなると、うんうん、なんかルートが変わってくるじゃないですか。
そうですね。
私も前にいた IT 企業で、うんうん、採用ルート、あなたなんでこの会社来たのって聞くとみんなリファラルって、とかやっぱり友達が働いてて誘われてきたみたいな、うんうん、方が多くて、阿部詩さんもそのパターンなんですか？どんなパターンで仕事をこれだけ好きな、はい、サービスと一緒に働くっていうか、
うんうん、で基本的には全部、はい、自分が触ってみて、はい、このアプリすごく好きって思ったサービスに自分から言っているっていうのが、まあ、100% ですかね、
はい、でその時に入りたいって突撃するまでに、はい、なんかどんなルートがあるんですか？
うんうんうん、例えば、まあ直近の韓国の IT スタートアップなんですけど、それは、私が日本人社員1号として入社しているんですけど、はい、もともとそのインテリアのアプリ、韓国のが、自分で使うのが好きだったんですよ。特にハングルがすごい読めるわけではないんですけど、はい、そのアプリをもともと日本でダウンロードして使っていて、で、このアプリが好きだから会社も気になるなと思って、会社情報を調べてたんですよ。はい、そしたら、その、大型調達をしてグローバル進出しますっていうプレスリリースがちょうど出ているところで、
はいはい、
で、その株主リストの中にそのソフトバンクの名前が入って、結構入ってたので、
はい、
日本進出来るなと。
完全にこれは匂わせであると。
そうですね。
もろ出しの匂わせだ、
はい。グローバル進出します、はい、国はまだ公表してないです。だけど絶対日本やんけと、はい、思ったので、リンクトインでその会社をフォローしておいて、そのポジションがオープンになったタイミングですぐレジュメを出せるように準備をしておいて、オープンになったタイミングでシュッと レジュメを出してという流れですね。
すごい、これ聞いてる人結構びっくりだと思うんですけど、貼ってたってことですよ。
はい、貼ってましたね。
日本人 第1号社員で、はい、まだ展開する前にこれは来る来る来る来るっていうので、はい、だってもうそこに入れればいいなと思って、職務経歴書とかもそこの企業に、うん、今の企業に合わせてチューニングしたものを、はい、そっみたいな感じだったんですよね。
そうですね。
はい、なんか私転職経験が2回、うんうん、2回とか、まああの履歴書上1回しかないので、うんうんうんうん、なんかすごくこう、そう、転職ってどうだったかなみたいな、うん、もうもはや記憶が薄れているんですけれども、はいはい、なんか正攻法で応募するっていうのって、うん、なんか結構ルートとしてそのポジションオープンするっていうのってもう貼ってればいけるもんなんですか？
いやー、まあそんな都合よくあのオープンになることはあんまりないとは思うんで、はい、うん、そのまあ、そうですね。結構難しいというか、かなりレアなケースだとは思います。はい、うん、まあ、ただ、その複数の会社いいなと思ってるものを複数貼っていて、うん、あの出たタイミングで出すみたいなのは、一社狙い撃ちとかだとちょっとなかなかだと思うんですけど、複数社、はい、あのフォロー、リンクトインとかフォローして貼っておく分には、すごくあのチャンスがすぐわかるようになるので、うん、あの結構、あのみんなやらないからこそおすすめかなと思います、
うん、そう、あのこれリスナーさん、あのね、あんまり外資系じゃない方って馴染みがない SNS かもしれないんですけれども、うん、リンクトインっていうのがね、キャリアの SNS で前に、うん、一緒に働いてた同僚とかとつながり、うんうん、まあなんかミクシーの仕事版みたいな、はい感じなんですよね、うんうんうん、でまあ、 あの英語で発信してる人が非常に多くて、うん、でまああのユートラとかもそうだけど、うんうん、ありますよね。あれみんななんか退職、転職移行終わりにこの企業の人になってるってことは、みたいな。とか、あれ逆になんか、あれなんかなんかみたいな。
ちょっとね。ちょっとそうですよね。
そう、匂わせとかで、うんうん、あ、ここの企業今こういう感じね、みたいなのが、あの、わかる SNS なので、なんかまだね、登録してない方いたら、ちょっと見てみてもいいかもっていう、うんうん、SNS なんですけれども、結構、その、職務経歴書の棚卸しとかって、うんうん、なんか自分のアピールを、ちゃんとその、企業ごとに変えていかなきゃいけないじゃないですか。うんうん、なんかどんな点で、その、準備してたんですか？
あ、でも、その、もちろん、実際に出すときは、うん、はい、その会社に合わせて変えたんですけど、あの、まあ、私もそんな英語レジュメとかは、はい、あの、初めての外資転職だったので、全然詳しくなくって、はい、本当にいろいろと調べたり、詳しい友達に聞きながらやっていたんですけど、うん、まあ、最初に、すごく、あの、一般的な自分の職務経歴書というか、レジュメみたいなものを作成して、はいはい、で、その後、あの、その会社、ポジションオープンになった時の、あの、まあ、こういう内容のレジュメを送ってねっていう内容に合わせて、はい、ちょっと過失修正したりっていう流れだったと思います。うん、で、そうですね、その内容的には、あの、アプリの内容が、いわゆる CGM っていうアプリで、はい、ユーザーさんの、あの、投稿型のアプリなんですよね、今私がいるところが。はい、で、私も今までずっとピクシブとかリップスとか、はい、同じく CGM アプリにずっと関わってきたので、うん、それの今までの経験がすごくあの使えますよということをアピールする内容にしましたね。
はいはい、ね、なんか職能だったりとか、うん、まああの、業種は違うけど、同じことで能力はこれがスライドできるんですよっていうのを書くってことですよね。で、あともうやっぱりすごい気になるのが、うんうん、外資転職っていうところで、うんうん、あの、そもそも韓国企業で、韓国語いけた？
いや、全然喋れないです。ただ。
それ謙遜じゃなくて本当に全然喋れない。
本当に喋れないです。
あの、
そうですね。あの、はい、ちょっと K-POP めっちゃ好きですみたいな人の方が本当に喋れると思います。はい、
じゃあ、その状況で、まあ、一か八かで出してみて、うんうん、なんかその、なんですかね、面接、英語ですか？
面接は、はい、翻訳者が間に入って、日本語と韓国語で、はい、面接したので、私は日本語しか喋ってないですね。
あ、そういうパターンの外資もあるんですね。
うん、そうなんです。
へー。
その、私も、なんだろう、まあ、韓国企業だったら韓国語マストだなと思って、はい、正直、うん、あの、そこまで、あの、真剣に、うん、あの、転職を考えていたというよりかは、はい、もう行けたら最高だなと思って、はい、あの、出したっていうくらいのテンションだったんですけど、うん、その実際に、あの、募集要項に、あの、英語、韓国語必須っていう、その語学の指定がなかったんですよ。
あ、なかったんですか？
はい、特に書いてなくて、はい、で、一旦出してみたら、うん、あの、メールが返ってきたので、
はい、
あの、え、これって、 って私に韓国語喋れないですけど大丈夫ですか？聞いたら、翻訳者の方つけるから大丈夫だよって言われて結構あっさりと。
へえ、でもなんかこう、スタートアップで、うんうん、で、なおかつ外資で、企業文化も違う、うんうん、で、なおかつ開発サイドが韓国ですよね。
うんうん、そうですね。
ってなった時に、うん、こうしたいっていうのも、なんか、やっぱり、なんか最低限のこう、なんだろう、機械翻訳とかもちろんあるけれども、うんはい、なんだろう、コミュニケーションの面で、なんか苦労した点だったりとか、はい、すり合わせした部分とかってありますか？
今、実際にどうコミュニケーション、社内で取っているかというと、テキストは、日本支社以外のメンバーとは英語でやり取りをしていて、はい、で、対面の場合は、基本的には翻訳者を挟むか、はい、もしくは、英語で頑張ろうなんですけど、細かいニュアンスとかは、もう、英語もしくは韓国語でテキストでスラックでやり取りした後、ちょっと、ニュアンスよく伝わらないなとか、あんまり話噛み合ってないよねって、はい、タイミングでもうすぐ、スラックの通話機能とか、うん、ちょっと今、サクッとミート、Google ミートしませんかとか言って、テキストで補足できなかった分をサクッとビデオで、細かいところを話すみたいなやり方ですり合わせるようにしてますね。まあ、あとは、やっぱり韓国語と日本語よりかは、まあ、どっちも、英語の方が細かいところまで伝わりやすいし、はい、お互い、母国語ではないので、はい、レベル感的にもそんなに、差がないというか、はい、っていうところで、お互い頑張って英語を話して、コミュニケーション取るみたいなところで、お互い努力して、歩み寄るみたいなことができてるので、うんうん、それでちょっと前よりは楽になったかなって感じですね。
いや、面白い。なんかその、日本支社の第一号社員って、やることがいっぱいあり、なおかつ、その、なんだろう、本社の方と、すごくこう、まあ、オンラインで時差も少ないとはいえ、うん、すり合わせ大変じゃないですか。
う
ん
う
ん、
あ、そうですね。
どういうところで、ご自身の今までのスキルを、まあ、自信を持ちながらも、もう違う文化のとこに、やっぱり寄せていかなきゃいけないじゃないですか。
うんうんうん、
ってなった時に、どんなとこに苦労がありました？
苦労は正直たくさんあって、
はい、
まあ、やっぱり一番最初に挙げられるのは、まあ、言語の壁があるんですけど、うん、例えば、はい、その、もともと普通の韓国企業だったのが、グローバル進出します。日本、インドネシア、US に支社を出しますっていうところで始まってるので、はい、過去のドキュメントが全部韓国語なんですよね。うん、なので、重要なドキュメントとかを全部、翻訳機にかけて、日本語だったり英語だったりで、各支社のメンバーが読むみたいなやり方が最初だったので、それは結構大変だったのと、
はい、
あとカルチャー面で言うと、うん、まあ、そこまで、正直そんなにギャップはないというか、
はい、
韓国と日本っていうお国柄のギャップはあんまり感じなかったんですけど、どっちかというと、スタートアップと大企業の文化差があったかなと思います。はい、なので、国によるギャップは正直そこまで感じない、
うん、
会社としてのフェーズとか、大企業、スタートアップっていうところのギャップの方が苦労したなっていう感じです。
へー、面白い。でも、全然私、会社員として2社しか、うんうん、受けてないので、うん、なんかこう、人に聞いたスタートアップあるあるだったりとか、
はい、
あと、出入りしてるとことかね、聞いて、あ、そんなことがあるんだ、みたいなとか、うん、JTC の苦労話も聞いてるんですけど、うん、実際に自分がいろんなところ行き来してみると、過去の体験が、その、通用するところと、これはどうしたらチューニングして、マッチングするかな、みたいなところと、
わかります。
特に新入社員だと、主張どこまでするかっていうのって、結構周りを見なきゃいけないけど、
そうですね、
そもそも一人で、母国語と違うところで周りをどう見たらいいんじゃってとこって、はい、なんかどうやって挑戦してったんですか？
いやでも結構入社してから数ヶ月は結構大変でしたね。はい、まず多分ちょっと違ってるかな。正社員としては多分外国人一人目とかだった気がするんですよ。はい、業務委託の他の、バックグラウンドのメンバーとかもいたんですけど、
はい、
なので、まず、みんな優しいっていうのは、すごい助けられましたね。
はい、
文化が違うからっていうところで、うん、私 だけの、翻訳者の方をつけてくれるとか、はい、いろいろと困ってることないかって気遣っているとか、うん、会社のサポートはすごい手厚いという前提はあったんですけど、それでも、まあ、どういう、いろいろと自分から提案をするとか、これはこっちの方がいいとか、うん、そういうのを提案するのはすごくハードルがかなり高かったんですけど、はい、もうそれを言ってたら、割と何もできないなと思ったので、うん、ちょっと空気読めない外国人みたいな風に振る舞おうかなと思って、多分めちゃくちゃ空気読めないことをたくさんしてました。はい、
へー、
もう怒られてもいいやって思って、うんうん、絶対なんだろう、日本進出をする上で今までの自分の経験とか絶対いつか役に立つタイミングあるし、うん、
はい、
なんだろう。別にみんなにどう思われてもいいから、とりあえずいろいろアクションしまくろうっていうふうに思って、うん、いろんな本社の方のスラックに勝手にどんどんどんどん入って、
はい、
なんか勝手にいろいろ質問したりして、はい、ちょっと、ここあなた関係ないチャンネルだから入んない方いいよって、やんわり、後で言われたりするとか、いろいろとちょっとやりすぎたことはあったんですけど、はい、まあ、全体的になんかいろいろ、空気読まずにアクションしていたら、ちょっと温度感が分かってきて、チューニングできたなという、
はい、
気持ちですね。
そうですよね。私なんかもう本当に結構古くはないんですけど、まあ音楽業界から IT 企業でスラックを初めて使いみたいな、うんうん、まあずっとオタクだからネットサービスとかアプリとか使いこなしたつもりではいたんですけど、うん、やっぱバキバキのエンジニアとかがいる環境で働いたことがなかったから、うんうんうん、まず彼らが言う言語が、言語というか、
はい、
結構簡潔に喋るじゃないですか、うんうんうん、でもまあこっちとらバイブスでやってきたんですよ。結構そこのなんかカルチャーの部分とか、
はい、
意思疎通の部分とかが最初すごくなんか、うん、なんでこんな日本刀みたいな喋り方をするんじゃんみたいな結構衝撃だった、
はいはいはい、
皆さんみんな優しいんですけど、うんうん、本当にちょっとこれはオーバーに言ってるんですけど、なんかそこの主張の仕方だったりとか、なんでこれをこうしてるんだろうみたいなところからやっぱ分かんなかったんですよ、うん、最初、うんうん、スタートアップ行って、うん、でもなんかやっぱ慣れるまでにやっぱ数ヶ月以上かかったから、
うんうん、
やっぱスラックをまずみんなが何をこうどのチャンネルで何をやってて、うんうん、どんな言葉遣いとカジュアル感でやってるのかみたいな、
うんうんうんうん、すごい分かります。
観察するっていうのが転職してから結構長く必要だったなって思うんですけど、
うん、そうですよね、うん、
なんか人数の規模でも違いません、
うんうんうん、
なんか突然こうスラックとかもチャンネル内の人数が40人超えてくるとやっぱりなんか発言量が気軽にできなくなるというか、
そうですよね、
うん、なんかここはカジュアルに投げていいけどここは殺伐としてるみたいな。
めちゃくちゃスラックの空気ってありますよね、は
い、ありますよね。同じ会社だけど、はい、開発サイドと営業サイドで空気が違ったりとかあるじゃないですか。なんかそういうところとかも、うん、韓国語だとまたさらにわからないなって時って、
うんうん、
なんか社内に相談できる人ってどうやって見つけたんですか？
相談、でもそのカントリーマネージャーがいるので、うんうん、その方に相談したり、
はい、
あと私これからこのチャンネルでこういうことを主張しようと思うんでちょっと援護射撃お願いしますみたいなことをその根回しするとかは、はい、結構本社の社員の方とか、うん、カントリーマネージャーの方に結構お願いとかしてました、うん、あとそのまあ私、これから会社としてグローバル化していくという中で、
はい、
その私の働きが、満足して働けるってことが結構会社の重要指標、
はい、
みたいになってる部分があるらしくって、その、はい、翻訳者とか、サポートをしてくれるメンバーの方が基本的にはすごく、支援してくれる姿勢だったので、はい、それで、結構気軽に相談とか、はい、私が何か、ちょっと多分空気読めてないような発言とかをしたとしても、割とこう、褒めてくれるとか、
うんうん、
ポジティブに反応してくれるっていうのはあったかなと思いますね。あとは、まあ、使う言語が違くても、はい、例えば、SQL とか、
うん、
その、お互い仕事で使っている開発の言語とかで、
はい、
ちょっと私たち分かり合えてるような感を、うんうん、そのエンジニアとかと一緒に、出していくために、結構、技術的な質問とか、
はい、
相談とかをいっぱいして、あ、こいつ分かってるな、みたいな 感じの空気を作るみたいなのはちょっと意識的にやってたことではありますね。は
い、いやすごい、そのやっぱり好きなサービスで働いて入れてからの努力もやっぱりどうしても必要っていうことで、はい、すごく細かいことからいろいろと気を回してやってらっしゃるのかなって思うんですけど、うん、韓国の本社に行くこともあるんですよね。
あります。
はい。なんか韓国で働くって どんな感じなんですか、今韓国のそのアプリとかのトレンドだったりとか。
そうですね。はい、まず韓国って日本の人口の2分の1ぐらいなので、はい、かなり日本と比べると人口が少ないので、その基本的には皆さんアプリ開発するときはグローバルを前提に考えている会社が多いかなと思います。はい、うん、で C 向けのアプリとか今日本のアプリトレンドだとちょっと C 向けのアプリを日本から開発みたいなトレンドがちょっと薄まってきてる気がするんですけど、はい、その韓国はまだまだ結構 C 向けのアプリを作ってグローバル進出してっていう流れがまだ日本に比べるとあるので、そういう意味ではグローバルでかつ C 向けでやりたいっていう人は韓国スタートアップとか注目するのはすごく面白いかなと思います。はい、
採用の指標というところで言うと、うん、今日本のそういうふうにアプリとかプロマネとか採用する企業っていうのは韓国スタートアップでも多いんですか？
韓国スタートアップで、
はい、
日本のプロマネとかですか？はい、そうですね、正直そんなに数は多くないとは思います。だけどプロマネっていうよりかどっちかっていうと、そのビズデブとか、はい、営業とか、はい、そういう日本のローカライズをしていくために必要なポジションは、うん、結構ポジション空いてるかなと思います。なぜなら韓国がそのさっき話したようにグローバル進出を前提に考えてるっていう前提がある中で、最初に日本進出するっていうところが多いんですよね。
はい、
多分皆さんも韓国のアプリとかいろんなファッション系のサービスとか、うん、たくさん使われている方も多いと思うんですけど、はい、そういうところはまず日本で様子見して
近いからね、
そこから、はい、そこからその他の世界に展開するみたいな流れを取っているところが多いので、
は
い、韓国から最初のグローバル進出で日本みたいなところが多く、そのローカライズに必要なポジションは、うん、たくさん出ているかなと思います。ただそのクローズする判断も早いので、そこだけ注意かなと思います。
は
い、
ちょっとねレイオフのリスクはありますけれども、うんうん、でもなんかこういうふうに好きなサービスでちょっとポジションを張って、うんうん、その勝因ってぶっちゃけどこだったと思いますか？
うーん、
ご自身がなんか安倍さんがこう入れた、
うんうんうん、
振り返りっていうと
そうですね、もともと自分の経験が活かせるような、
はい、
ポジションがたまたま出たっていうのは、ただの、幸運だったかなと思うんですけど、
はい、
まず、その、面接してる時に言われたのは、自分からレジュメをこんなスピードで送ってくるなんて、最初はスパイかと思います
その、競合の
言われて、
はい、
で、すごく、私たちのサービスに熱量を持って、自分から応募をしてくれる人なんて、うん、なかなかいないので、すごく社内では、話題になってましたよというふうに言われていたので、
はい、
そういう熱量を見せるとか、アプリ愛が、伝えられたっていうところが結構大きかったのかなと思いますね。
意外と、そのエージェント経由とかは多いけど、うん、直接応募してくる人って、比率としては実は日本の中でも低いじゃないですか。
うんうんうん、
外資に限らず。うん、なんかそのだからいきなり言うはなぜみたいな感じだったんでしょうね
そうですね、
はい、
なんで、うん、その私が採用側だったとしても、
はい、
こんなスキル的にもマッチしている人で、うん、自分たちが今から日本に進出させようとしているアプリのことを愛してくれる人だったら任せられるだろうと思う、はい、と思うので私だったら、
はい、
なんで、そういう熱量とか好きっていうところを、うん、伝えられたっていうところが大きかったかなと。いや、
本当そうですよね。なんか結構それこそね、フリマアプリの大手のとこも、もともとユーザーだった子が、
うん、
初期面として入ってたりとかしますし、なんか私もそのニュースアプリ最初入るときも、もともとなんか、あれ、県外で使いやすいっていうか、読み込み速度がめちゃめちゃ速いアプリだったので、地下のスタジオとかにいるときとかにも結構初期ユーザーとして使ってたんですよ。
そうなん
だ。だからなんか全然、やっぱ使ってみて、使ってる、こういう、ユーザーですっていうので結構やっぱ伝わりますよね。
うんうんうん
うん。だから、あと、 血眼で結構、反応を見てるじゃないですか。はい、X とか、インスタとかで。はいはい、あ、だからこの方使ってくださってるみたいなのとかって、意外と担当者とか、全社のスラックに共有してたりするから、なんかやっぱね、あれこの人から応募が来てるみたいな、あるかもしれないですよね。いやー、すごい。なんかやっぱ愛は伝わるっていうことと、そこして愛でパスしたからには、やっぱ努力が必要というとこですね。
そうですね。
いや、今回ちょっと働く女と〇〇とっていうタイトルなんですけど、外資転職、しかも韓国企業というね、ところでちょっと働いている面白い働く女がいたので来ていただきました。じゃあ安倍しおりさんありがとうございます。ちょっとね、来週も韓国のトレンドとかちょっと伺おうかなと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
働く女と〇〇と聞いていただきありがとうございます。ぜひ番組のフォローとレビューの投稿をよろしくお願いします。働く女と〇〇とは毎週水曜日更新となります。次回もお楽しみに。